落ち着いた人になる30の方法。その1、落ち着いた人になるとはモテる人になるということ。モテる人にはなりたいが、落ち着いた人には興味がないという人がいます。モテる人になりたい人は多くいる一方、落ち着いた人になりたい人は少ないもの。しかしここはよく誤解されやすいところです。結局のところどちらも同じことだからです。落ち着いた人になるイコールモテる人になるです。落ち着きに興味はなくてもモテることには興味があるのではないでしょうか。モテたければ落ち着きを心がけることです。落ち着きがあればあるほど大人の魅力が出てくるようになり、モテることにつながっていくからです。落ち着いた人になればトラブルがあっても動じることなく冷静な対処ができるようになります。言葉や仕草に余裕が生まれ、頼りがいのある大人の雰囲気が出るようになります。不快なことがあっても感情を抑えることができるようになります。ムッとするところで笑顔を見せる、批判に感謝で返すといった大人の対応も表現できるようになる。落ち着いた人になることで大人の魅力がアップして注目されるようになるのです。落ち着いていることはプライベートだけでなくビジネスでもモテる要因となります。感情の影響を受けることなく合理的な判断ができるようになります。落ち着いて考えることができればミスが減って仕事の精度が上がります。段取りや効率が良くなって物事がスムーズに進むようになります。周りからも上司からも一目置かれ、仕事のチャンスも舞い込んでくるでしょう。思い出してください。アニメでも映画でもドラマでもモテキャライコール落ち着いた人物が定番ではありませんか。大人の魅力はあらゆる人を引きつけます。日常のあらゆる点において落ち着きはモテる要素の一つ。モテたいなら落ち着いた人を目指すのが正解です。モテるために落ち着いた人を目指す。落ち着いた人になる30の方法。その2、落ち着いた人だから落ち着いた服装をするのではない。落ち着いた服装をするから落ち着いた人になる。服装には気分に影響をもたらす力があります。明るい服を着ると明るい気分になり、華やかな服を着ると華やかな気分になります。スポーツウェアを着ると体を動かしたい気分になるでしょう。学生服を着ると勉強モードのスイッチが入り、勉強へのやる気が高まるでしょう。部屋着を着るとリラックスした気分になり、パジャマを着ると眠気が襲ってくるでしょう。服装は気分に影響する力があるのは有名ですが、実はそれだけではありません。服装には気分だけでなく役割を促す働きもあります。スーツを着ると仕事モードのスイッチが入り、ビジネスパーソンとしての役割が促されます。白衣を着ると医療に取り組む意識が高まり、医療従事者としての役割が促されます。警官服を着ると規律や法律を重んじる意識が高まり、警官としての役割が促されます。気分だけでなく役割を促す働きもあるのですから、服装が及ぼす心理的な影響は驚くべきものがあります。こうした服装の力は落ち着いた人になりたい場合にも応用できます。落ち着いた服装をすると落ち着いた人という役割が促される。落ち着いた人になりたいなら落ち着いた服装をしてください。色で言えば赤や黄などの賑やかな服より黒や紺などの落ち着いた服を選びます。デザインで言えばロゴやキャラクター入りの服より無地やシンプルな柄の服を選びます。アクセサリー類もごちゃごちゃしたものは避けて、腕時計や結婚指輪など必要最低限のものにしておきます。靴もベルトも持ち物もデザイン性の高いものは避け、落ち着いたトーンで統一させます。落ち着いた服装をすると落ち着いた人という役割が促されます。心と精神が安定して感情が安定するでしょう。穏やかな性格となり落ち着いた言動が増えるでしょう。冷静な思考や判断が促され、動揺にも強くなるでしょう。いつの間にか落ち着いた人になっているはずです。役割まで影響を及ぼす服装の力をぜひ利用してください。ファッションは自由ですが、落ち着いた人になりたいなら服装の選び方に工夫の余地ありです。落ち着いた人だから落ち着いた服をするのではありません。落ち着いた服装をするから落ち着いた人になるのです。落ち着いた服装をする。落ち着いた人になる30の方法。その3、人の品性が現れるのは言葉遣い。人の品性はどこに現れるのでしょうか。言葉遣いです。伝えることは同じでも、言葉遣いで相手に与える印象は大きく変わります。言葉遣いが悪いと悪印象につながって品性がないと判断されます。言葉遣いが良いと好印象につながって品性があると判断されます。シンプルですが、これが人生の真理です。もちろん品性は言葉遣いだけで決まるわけではありませんが、重要なポイントの一つであるのは間違いありません。上品な服を着ていようと振る舞いが丁寧であろうと、言葉遣いが悪いと台無しです。品性がないと判断されます。どれだけ整った顔立ちをしていても、言葉遣いが悪いと醜い顔に見えてきます。言葉遣いだけで品性を判断されてはたまらないと思う人もいるでしょう。いくらそう思ったところで、残念ながらそういう世の中があります。言葉は私たちにとって最も身近な道具です。最も身近な道具だからこそ、使い方の良し悪しにその人の内面が現れます。美しい言葉遣いは美しい音色と同じです。響きが良くて心が和み、優しい気持ちにさせてくれます。 言葉遣いの美しい人がいると、周りの人は品があるな、家柄がいいのかな、と感じるでしょう。正しい敬語を身につけましょう。目上の人ともスムーズに会話できるようになって、人間関係の幅が広がります。社会に出て仕事をしていると、年上の人と話す機会は多いでしょう。役立つのは、もちろん、あなたの好印象につながるのは間違いありません。言いにくいことを伝えるときは、クッション言葉を使いましょう。批判やクレームなどの厳しい言葉であっても、クッション言葉があるだけで印象が和らぎ、スムーズに伝わるでしょう。言葉の選び方には無数の選択肢があります。どんな言葉を選ぶかはその人の内面を表していることになります。日頃から正しい言葉遣いを意識しましょう。正しい言葉遣いに加え、美しい言葉遣いも心がけると、ますます好印象につながります。正しい言葉遣いを身につけると、必ず人生で得をします。品性を磨くなら、振る舞いやファッションはもちろんですが、言葉遣いにも注目です。たかが言葉遣い、されど言葉遣い。あなたの品性は言葉遣いに現れるのです。正しい言葉遣いを身につける。落ち着いた人になる30の方法。その4。落ち着いた人は階段を1段ずつ上がる。急いでいる時でも1段飛ばし、2段飛ばしをしない。階段を上る時の足元を振り返ってください。1段飛ばしをしていませんか？もちろん1段飛ばしが悪いわけではありません。私たちの日常では早く階段を上がりたいと思うことがあるもの。時には階段を1段飛ばしで上がることもあるでしょう。一段飛ばしの方がささっと階段を登っていけます。一段飛ばしはちょっと大股になるだけのことなので難なくできるでしょう。特別急いでいるときは二段飛ばし、三段飛ばしで上がる人もいるかもしれません。時間に余裕のないときはそれも悪くありませんが、落ち着きを意識したいなら注意したいポイントです。落ち着きを表現するなら、階段は一段ずつ登るのがエレガントです。落ち着いた人は階段を一段ずつ上がる。落ち着いた人は階段を一段ずつ上がります。焦っている時でも一段飛ばしはありません。ゆっくり落ち着いて一段ずつ丁寧に足をつけて上がります。足元もつま先だけで上がるのではなく、きちんとつま先とかかとをつけて登ります。階段を早く上がりたい時もあるでしょう。急いでいる時は足の動きを速くすることで上がるスピードを調整します。どんな時でも一段ずつ上がる方が落ち着いている様子を表現できます。結果として落ち着きを表現できるのです。落ち着きを心がけているなら、階段は一段ずつ上がるという当たり前を徹底してください。特にフォーマルシーンでは意識を徹底しておきましょう。一段ずつ上がると怪我や転倒のリスクも下がる。一段ずつ上がることの意義は落ち着きの表現だけではありません。ゆっくり落ち着いて階段を上がることになるため、怪我や転倒のリスクも下げます。階段でつまずいて転げ落ちてしまうと大きな怪我になりやすい。大きな怪我は特別な場面で起こるとは限らず、意外と日常場面でも起こります。特に階段は段差があってつまずきやすいため注意が必要です。今まで特に気にせず一段飛ばしをしていたなら、今日から一段ずつ上がることを意識してみてください。あなたの品格は階段を上る時の足元に現れます。階段は一段ずつ上がる。急いでいるときは足の動きを速くして上がるスピードを調整する。落ち着いた人になる30の方法。その後、ムカムカしても耐える。イライラしても我慢する。ムカムカしても耐えなければいけないときがあります。イライラしても我慢しなければいけない時もあります。しかし、どんなに腹が立っても逆上だけはいけません。怒鳴ったり、物を壊したり、暴力を振るったりするのは最悪の結果です。後から悔やむのは間違いありません。一旦逆上すると修復できない傷になる可能性があります。人に逆上すれば絶交しなければいけないかもしれません。上司に逆上すれば会社を辞めないといけないかもしれません。パートナーに逆上すれば離婚しなければいけなくなるかもしれません。たった一回の逆上で人生をダメにしてしまう可能性もゼロではありません。気分を害した時は自分に対する挑戦だと考えるのです。腹が立っても歯を食いしばって我慢しましょう。どれだけ我慢できるかという精神力を試す挑戦です。重いダンベルを使って筋トレをしているようなものです。精神的に負荷があるから精神力を鍛えられます。ここで我慢できれば精神力がレベルアップする。我慢を乗り越えた時、人としての魂が磨かれます。自分の精神力を鍛えている最中だと思えば、辛い我慢にも意義を見出せるでしょう。人前での逆上だけは避けること。ムカムカしても、イライラしても、感情をしっかりコントロールできるようになることです。どんなに気分を悪くしても、人前での逆上だけは避ける。落ち着いた人になる30の方法。その6。上品を意識するなら、連打は避けること。エレベーターに乗った時、振りたいフロアのボタンを押します。この時連打で押していませんか？パソコンのキーボードやゲームのコントローラーであればまだいいのです。パソコン操作やゲームプレイでは連打が必要になることがあるので特に不自然ではありません。日常には連打が必要な場面があるのも確かです。 しかし、エレベーターの場面では、連打に要注意です。連打をしたところで何かが変わるわけではありません。早くドアが閉まるわけでも、早く移動できるわけでもありません。バシバシ何度も押していると、ちょっと乱暴な様子が出てしまいます。同乗者がいれば、音と動きに驚くでしょう。ちょっと怒っている様子に見えることもあり、警戒されることもあるはずです。あまり強く連打していると、故障の原因にもなりかねません。連打は、品位を損なう行為です。連打をすればするほど、余裕がなく、焦っている感じが出てしまい、品も下がります。上品を意識するなら、必要な場面を除き、連打は避けるのが賢明です。エレベーターのボタンは、一回押すだけで十分です。ボタンを押す際も、ゆっくりとした動作を心がけると、さらに上品な印象がアップします。押した後に反応がなければ、もう一度押せばいいことです。一回目の押し方と同じように、ゆっくりとした動作を心がけましょう。エレベーターのボタンに限りません。信号のボタンを押すとき、リモコンのボタンを押すとき、ドリンクバーのボタンを押すときも、心がけは同じです。ボタンを押すときは、ゆっくり、一回、を心がけましょう。急いでいるときは、連打をしたくなりますが、連打したところで結果が変わらないことを思い出してください。常に、落ち着きのある所作を心がけ、少しでも、品性を高めていきましょう。ボタンを押すときは、ゆっくり、一回、を心がける。落ち着いた人になる30の方法。その7。言い訳することは、癖になる。言い訳しないことも、癖になる。いつも、言い訳をする人がいます。遅刻をしたとき、素直に謝らず、渋滞のせいです、電車遅延のせいです、と言い訳します。仕事でミスをしても、素直に謝らず、タイミングが悪かっただけです、電話がかかってきたせいです、と言い訳します。正当に聞こえる言い訳をして、体裁を保ち、自己責任を回避しようとします。言い訳をするのが天才的な人がいるものです。こういう人は、言い訳をすることが、癖になっています。同じ動きを繰り返していると体が覚えて癖になるように、言い訳も繰り返していると体が覚えて癖になります。ひとたび癖になると、条件反射で口走ってしまいます。頭で考えるより、体が先に動くようになります。これは、よくありません。言い訳をする人は、信用されません。言い訳をすればするほど信用を落とします。癖は、残して、癖の中身だけを変える。信用されるためには、言い訳をしない人になることです。日頃から言い訳をしている人は、言い訳をしない人になってください。今さら、癖はどうしようもない、と思うかもしれませんが、誤解です。今からでも、癖は変えられます。昔から言い訳ばかりしてきた人であっても、希望はあります。これまでと逆パターンに変えるだけです。言い訳をする癖から、言い訳をしない癖に変えましょう。癖は残して、癖の中身だけを変えます。言い訳をしそうになったら、喉のところでぐっと止めます。口に出すのは謝罪の言葉と自分の非を認める言葉の二つだけです。申し訳ございませんでしたと謝罪をして、私のミスです。私の責任ですと自分の非を認めます。それをしっかり癖にします。普段と逆パターンなので抵抗を感じますが最初だけです。続けていくうちに違和感が消え、だんだん慣れてきて最終的には癖になります。ひとたび癖になれば、いちいち意識しなくても自然とできるようになります。難しく考えないでください。癖の中身を逆にするだけだね、とシンプルに考えれば OK。言い訳する人から言い訳をしない人に生まれ変わってください。人生をスムーズに生きられるのは言い訳をしない人です。言い訳をしない人が信用されるのです。言い訳が癖になっている人は、癖の中身を逆に変えて、言い訳しないことを癖にする。落ち着いた人になる30の方法。その8。嫌な人は、対人スキルを磨くために存在する。嫌な人がいたとき、どう接するかです。学生時代までは嫌な人がいても、関わらなければいいだけでした。無視したり、距離を置いたりすれば OK でした。しかし、社会に出て仕事をするとなるとそうはいきません。嫌な人と一緒に仕事をしなければいけない場面の連続です。相手と話すのも、顔を見るのも嫌でしょう。よりによって、一番嫌いなタイプの人と仕事をしなければいけないこともあり、そんな時は職場に行くのも嫌になるものです。嫌な人がいて悩んだ時は、こう考えてください。対人スキルを磨くために存在する、と。仲のいい人と付き合ってばかりでは、なかなか対人スキルは伸びません。特別なことをしなくても、相手と仲良くいられます。気の合う人とは、もともと相性がいいので、高い対人スキルは必要ありません。本当に対人スキルが必要なのは嫌な人と接するときです。嫌な人がいたとき、ムカつくな、イライラするな、で終わらせるのではありません。どうすればこの人とうまくやっていけるだろう、と考え接し方を工夫してください。対人スキルを磨くために存在しているのですから、抵抗を振り切って立ち向かうことです。嫌な人を通して対人スキルを磨いていこう。嫌な人に対してどれだけスムーズに接していけるかです。嫌悪感や苦手意識はあってもいいので、嫌な人ともできるだけスムーズに接することができるようになってください。嫌な人から自慢話を聞かされたとき、すごいですね。と言えるようになることです。すでに知っているトリビアを聞いたとき、嘘でもいいので、目から鱗が落ちました。 と知らなかったふりをすることです。お世辞の一言を言えるようになることも対人スキルの一つです。不快感を抱きつつもきちんと笑顔で接します。引きつった顔になっていてもいいのです。嫌な人にニコニコしながら接するのは大変なことですが、これができれば対人スキルが磨かれます。きちんと達成できれば嫌な人とも一緒に仕事ができるというスキルが身についたことになります。時には本当に嫌で嫌で仕方ない相手もいるでしょう。アレルギーを起こしそうなほど 100% 嫌いなタイプの人もいるかもしれません。そんな人には当たり触りのない接し方ができれば十分です。最低ラインをクリアしたことになるので堂々と胸を張れます。あなたの対人スキルが向上すれば人間関係におけるストレスが小さくなり、結果として自分のためになります。私の対人スキルを磨くために存在していると思えば、むしろ感謝の念すら湧いてくるはずです。嫌な人と一緒に仕事できるようになればもう怖いものはありません。対人スキルは会議、商談、プレゼンなど普段の仕事にも活かされるでしょう。ビジネスだけでなく、もちろんプライベートの人付き合いでも活かされます。嫌な人と付き合うことができれば、仲のいい人とはもっとスムーズに付き合えるようになります。嫌な人を通して対人スキルを磨いていく。落ち着いた人になる30の方法。その9。年齢を重ねるだけで大人になるとは限らない。成長を重ねることで大人になる。大人になるとはどういうことでしょうか。年齢を重ねるだけで大人になるとは限りません。年齢は意思や努力に関係なく誰でも重ねることができます。ぼーっとしていても時間さえ過ぎていけば年齢を重ねることができます。年齢を重ねただけでは大人とは言いません。大人になるためには成長が必要です。成長につながることは数多くあります。できないことができるようになること。練習することによって上達すること。知識や教養を学んで様々な経験を積んで見識を広げること。困難に立ち向かって気力や精神力を鍛えること。ミスや失敗から反省して意識を高めること。品格を身につけ振る舞いが洗練されること。心を磨き人間性を高めること。すべて大人に続く道です。どれか一つが向上できていればいいわけでなく、総合的な向上が大切です。大人になりたいなら年齢より成長を重視してください。大切なことは昨日の自分より今日の自分の方が成長できているかです。人生のすべては成長のためにあります。成長につながることは何でも積極的に取り組んでいこう。年齢を重ねただけの人にならないことです。成人していても成長のない人は大人の皮をかぶった子供です。成長する人になってください。成長につながることは何でも積極的に取り組んでいきましょう。失敗してもいいからやってみるの精神です。チャレンジして失敗しても成長できればガッツポーズで喜んでください。未経験は全て成長の種です。辛いことも大変なこともそこに成長の種があるなら取り組む価値があります。少しでも成長ができたなら素直に喜んでください。昨日の自分より成長していることが一つでもあればいい。恥をかいたり結果を残せなかったりしても、そこに1ミリでも成長があれば誇りを持って胸を張ることです。それが大きな人であり大人ということです。大人になるために年齢より成長を大切にする。落ち着いた人になる30の方法。その10。ドアや引き戸をバンと閉めない。クローザーがついていても頼りすぎないこと。ドアや引き戸をバンと閉めないことです。私たちの日常生活には至るところにドアや引き戸があり、触れない日はないでしょう。部屋やトイレにはドアがあり、台所や押し入れには引き戸が一般的です。ドアや引き戸の開閉はいつもしていることですが、品性に関係するシーンの一つです。乱暴な閉め方をすると大きな音と振動が響きます。周りの人を驚かせてしまい、ビクッとさせてしまうでしょう。怒っているのかな、と誤解を招くこともあるかもしれません。荒っぽい閉め方をすると、隣の部屋や上下の階まで聞こえることも少なくありません。ドアや引き戸は壁と接しているので、音や振動がよく響きます。荒っぽい印象が出てしまい、品性の欠如につながります。日頃から丁寧な閉め方を心がけたい。ドアや引き戸を閉めるときは音を立てないように閉めましょう。特に注意したいのは忙しいときや急いでいるときです。時間に余裕がないときは所作が雑になりがちですが、こういうときこそ慎重になりたい。全く音を出さないようにするのは難しいですが、小さな音に抑えることならできるはずです。できるだけ丁寧な閉め方をして音が出ないように心がけましょう。最近はクローザーのついたドアや引き戸をよく見かけるようになりました。クローザーがついていれば中途半端に手を離してもゆっくり自動で閉まります。大きな音が出る心配もありません。クローザーは便利な装置ですが、だからといって頼りすぎるのはよくありません。途中で手を離す動作を体が覚え、癖になってしまいます。世の中にはクローザーのついていないドアや引き戸がたくさんあります。クローザーのついていないドアや引き戸を閉めるとき、いつもの癖で手を離してしまい、大きな音が響きます。クローザーがついていたとしても、最後まで手で丁寧に閉めた方が上品です。確実に静かな閉め方ができるのです。 ドアや引きドア、音を立てないように閉める。クローザーがついていても最後まで手で丁寧に閉める。落ち着いた人になる30の方法。その11。要件に入る前の雑談に要注意。雑談はあっても余計な無駄話は不要。要件に入る前の雑談が長くなっていませんか？雑談はあっていいのです。重苦しい空気や堅苦しい雰囲気があるとなかなか要件を言いにくいこともあります。雑談には雰囲気を柔らかくして場を和ませる力があります。雑談はショーの前座のようなものです。前座で雰囲気を温めておけば本番が盛り上がりやすくなるように雑談があると商談にもプラスの作用をもたらします。商談ではいきなり要件から始めるよりかり雑談から始めた方がスムーズに進みやすくなるでしょう。しかし雑談はあっていいのですが、だらだら長くならないことが重要です。余計な無駄話は不要です。要件に入る前の雑談が長くなっていませんか？いくら場を和ませるとはいえ、度が過ぎると逆効果です。ビジネスではスピードが命です。余計な無駄話があると貴重な時間を消耗します。だらだら長々しい雑談は完全に無駄話であり、邪魔でしかありません。商談における雑談は1分です。できるだけ最小限に抑えた方がスマートな印象になります。長くても3分が上限です。3分を超えた雑談は余計な無駄話になってしまいます。雰囲気がたるんでしまい、かえって商談に悪影響を及ぼすのです。ゴルゴ13の主人公デューク統合がクライアントと会った時はいつもシンプルな一言です。要件を聞こうか。余計な無駄話はありません。いきなり本題に入ろうとします。相手の要件がグダグダして分かりにくい時は、要点は何だ？とピシャリと言い放ちます。これがかっこいいのです。必要最小限の雑談に抑えることでお互いの時間を大切にできるのです。要件を述べるとき、雑談はあっても余計な無駄話は避ける。落ち着いた人になる30の方法。その12。トゲのある言葉に注意する人はいても、トゲのある雰囲気に注意する人は少ない。トゲのある言葉には注意しましょう。例えば、乱暴な言葉、冷たい言葉、下品で汚い言葉です。トゲのある言葉は相手を不快にさせたり、嫌な気持ちにさせたりします。トゲのある言葉は刃物と同じです。短い一言であっても、相手にショックを与え、心を傷つけます。時には、ぐさりと深く突き刺さり、トラウマとして残り、人生に暗い影を落とすことがあります。遥か昔に言われたことでも、意外とよく覚えているもの。日頃から言葉遣いを意識しているあなたなら、トゲのある言葉には注意を払っていることでしょう。では、トゲのある言葉だけ注意すれば十分かというと、そうではありません。もう一つ見落としがちなポイントがあります。それが、トゲのある雰囲気です。トゲのある言葉だけでなく、トゲのある雰囲気も人を傷つけます。トゲのある雰囲気は刃物となり、空気を通していつの間にか相手を傷つけることがあります。怖い雰囲気だったり、ピリピリ張り詰めた空気だったり、不機嫌な態度や表情だったりです。恐怖、緊張、威圧が伝わってくる嫌な空気があるでしょう。言葉を発していなくても相手にストレスを与える点は同じです。雰囲気も非言語メッセージの一つです。トゲのある雰囲気は相手の心を傷つけます。トゲのある言葉と同じように、時にはぐさりと突き刺さってトラウマとして残ることもあります。トゲのある言葉に注意する人はいても、トゲのある雰囲気に注意する人は少ないもの。トゲのある雰囲気も人に優しくありません。私は何も傷つけるようなことは言っていないと主張しても雰囲気を通して傷つくことがあります。トゲのある言葉に注意するのはもちろんですが、トゲのある雰囲気にも注意を向けてください。言葉も雰囲気も優しく柔らかい方が人に好かれます。トゲのある言葉だけでなく、トゲのある雰囲気にも注意する。落ち着いた人になる30の方法。その13。急に大きな音が聞こえた時こそ平常心。盲導犬になる訓練の一つに、急に大きな音を聞かせるというメニューがあります。例えば、目の前で風船を割ったり、車のクラクションを鳴らしたりなどです。急に大きな音が聞こえる状況は日常では稀にあること。犬が大きな音に驚いて急に走り出すと事故につながる可能性があります。目の不自由な人を正しく導くためには盲導犬に平常心が求められます。急に大きな音が聞こえても動揺しないようしっかり訓練を繰り返します。そのためしっかり訓練された盲導犬は目の前で風船が割っても動揺しないのです。では人間はどうでしょうか。実は人間の方が大きな音に弱い場合があります。大きな音が聞こえると飛び上がったりうろうろしたり騒いだりしていませんか。何があったのだろうか。疑問に思うまではいいのですが、慌てた行動は要注意です。急に動くと不注意を招きやすくなり事故につながる可能性があります。ちょっとした不注意が命を危険にさらす可能性もあるのです。盲導犬に負けてはいられません。急に大きな音が聞こえても慌てず落ち着いて対処しましょう。急に大きな音が聞こえた時こそ平常心です。急に大きな音が聞こえた時こそ平常心を意識して落ち着いて対処する。落ち着いた人になる30の方法。その14。褒められたい気持ちを捨てればスピードが出る。スピードを出すにはどうすればいいのでしょうか。 褒められたい気持ちを捨てることです。世の中は今、承認欲求を満たされたい人であふれかえっています。誰もが褒めてもらいが立っています。いいねをもらうために頑張っている人が多い。SNS はコミュニケーションツールですが、承認欲求を満たすツールという側面もあります。これほど SNS が人気になっている理由は、簡単に人とつながれることだけでなく、気軽に承認欲求を満たせることにあります。もちろん、承認欲求は悪いものではありません。承認欲求があるのは、人として自然なこと。今に始まったことではなく、昔から誰にでもあることです。人から認められて承認欲求が満たされれば、誰でも幸せを感じるのは間違いありません。しかし、承認欲求がエスカレートして四六時中考えるような固執の状態となると話は変わります。褒められたい気持ちが強くなればなるほどスピードは出なくなります。承認欲求を満たすためには、大なり小なりスピードを犠牲にしなければいけなくなります。褒められるためにお利口さんを演じなければいけなくなり、ストレスが溜まる一方です。他者評価を気にしなければいけないので、なかなか自分に集中することができません。褒められるような発言や行動が必要となり、そのために余分なエネルギーが消費されます。褒められるような発言や行動をした後は反応を見るための待ち時間が発生します。ブレーキを踏む回数が増え、その度にスピードが損なわれるのです。スピードを出すには褒められたい気持ちを捨てることです。褒められなくてもいいと思うことです。いいねがなくても気にしないことです。褒められたい気持ちを捨てれば余計なことをしなくて済みます。褒められるためにしている発言や行動の一切が不要となります。人目を気にする必要がなくなって自分のことや目の前のことに集中できます。反応を見るための待ち時間もなくなります。周りからの反応を気にしなくなることで思い切りアクセルを踏めるようになる。身も心も身軽になり目的に向かって一直線に進めます。自己評価の世界で生きられるのでこれほど楽なことはありません。褒められたい気持ちを捨てればスピードが出るのです。褒められたい気持ちを捨てる。落ち着いた人になる30の方法。その15。美しい花を見ながら雑な電話はできない。イライラしているときは電話対応が雑になりがちです。言葉遣いが乱れる。話し方が存在になる。丁寧な受け答えができなくなる。これは電話をかけるとき受けるときも同じです。感情を抑えているつもりでもつい話し方に出てしまうもの。知らず知らずのうちに悪印象を与えていることがあります。イライラしているせいで電話対応が雑になると相手も不快です。どうしたのだろうと不安にさせるでしょう。感じが悪いと悪印象につながることもあるでしょう。電話は相手の顔が見えないからこそ声や話し方がダイレクトに反映されます。人間である限り感情をなくすのは難しいように思えます。仕方ないことであり厄介な問題に思えますが、この問題を解決するのは意外と簡単です。電話機のそばに花を置くだけでいい。イライラしている時でも一瞬で落ち着いて電話できる方法があります。それは電話機のそばに花を置くことです。今すぐ電話機のそばに花を置きましょう。電話をするときは花を見ながら話すだけで OK です。花は人を癒す力があります。美しい花はそれだけで価値があります。癒しの力があり、憩いの存在であり、私たち人間の心を穏やかにしてくれます。見ているだけで優しい気持ちにさせてくれます。どんなにイライラしていても、美しい花を見ているうちに心が落ち着き、優しい気持ちを取り戻せるのです。また、電話機周辺の空気もきれいになります。植物は自然の空気清浄機です。植物は二酸化炭素を吸収して新鮮な酸素を放出します。空気がきれいになって新鮮な酸素を吸収すれば脳の興奮もスムーズに収まります。今すぐ花を買いに行こう。電話機の近くに花がないなら今すぐ買いに行きましょう。選ぶ花の種類は自由です。直感的にきれい、美しい、癒されると感じた花を選ぶといいでしょう。自分が癒されるために買う花ですから自分の感覚で選んで OK です。電話機の近くに花を置くだけなので難しくありません。誰でも簡単にできますが効果は抜群です。花はアクセントにもなるため職場に華やかな雰囲気がアップします。美しい花を見ながらどうやって雑な電話ができるのでしょう。機会があればと言わずぜひ積極的に試してみてください。美しい花を見ながら雑な電話はできないのです。電話機の近くに花を置いて落ち着いて穏やかに話せる準備をしておく。落ち着いた人になる30の方法。その16。緊張しないようにと考えてはいけない。リラックスするようにと考えるのが正解。本番前、緊張しないようにと考える人がいます。緊張しないように。緊張しないように。自分に言い聞かせるように何度も繰り返し考える人が多いのではないでしょうか。よくありがちな光景ですが、これほど危険なことはありません。実際は逆効果だからです。嫌な汗が滲んできて、どんどん心臓の鼓動が強くなり、手足の震えが止まらなくなるでしょう。普通に立っていることすら難しくなることも少なくありません。緊張しないようにと考えれば考えるほど緊張に注意が向いてしまい、かえって緊張を高める結果となります。 なぜ、このような逆現象が起こるのでしょうか。それは、脳は否定が苦手だから、です。ここであなたに面白いテストをします。ピンクの像をイメージしないように、と考えてください。あなたは、今、ピンクの像をイメージしたはずです。ピンクの像をイメージしないように、と考えたにもかかわらず、ますます考える結果となるのは不思議な現象です。脳は否定が苦手です。頭で何らかのフレーズを考えたとき、否定が抜け落ち、キーワードだけが残って強調されます。そのため、ピンクの像をイメージしないように、と考えると否定が無視され、ピンクの像をイメージする結果となるのです。これと同じ現象が、緊張しないように、というフレーズにも当てはまります。脳は否定を理解が苦手であるため、緊張しないように、と考えると否定が無視され、緊張、というキーワードが強調されます。緊張しないように、と考えれば考えるほど頭の中では、緊張、という言葉が反響し、トランジスターのように増幅されます。緊張に注意が向いてしまい、かえって緊張を高めてしまい、逆効果となるのです。では本番前はどう考えるのがいいのでしょうか。リラックスするように、と考えましょう。このフレーズには否定がありません。あるのはリラックスという主観を促すキーワードだけです。リラックスするように、と考えることで言葉の力が引き出され、ポジティブな自己暗示がかかります。心身の緊張が和らいでスムーズにリラックスできるのです。緊張しないようにではなくリラックスするようにと考える。落ち着いた人になる30の方法。その17。うるさいと怒鳴る人が一番うるさい。うるさい。子供が賑やかに騒いでいるとき、親が子供を怒鳴りつける光景を時々見かけます。今すぐ静かにしてほしい。うるさくて落ち着かない。大声で子供を叱ることで今すぐ言うことを聞かせようとしているのでしょう。叱るのはいいのですが、叱り方によっては親の方がうるさい場合があります。騒いでいる子供より大きな声で怒鳴ると余計に周りの人の迷惑になります。周りにいる人たちは子供よりあなたの方がうるさいよと思うでしょう。怒鳴った親を怖がった子供は今度は泣き始めます。もっとうるさくなるという最悪の展開になるのです。こういう時は小声で静かにしましょうと言う方がスマートです。小さな声では素直に言うことを聞いてくれないと思うかもしれませんが、叱り方の問題です。子供の手を握りながら優しく目を見て語りかければ、小さな声でも子供はきちんと言うことを聞いてくれます。静かにしましょうね。静かにした方がいい子になれるよ。静かにしてくれた方がお父さんお母さんは嬉しいな。静かで落ち着いた叱り方なら周りの迷惑になりません。愛情のこもった言葉なら周りの人も聞いていても気持ちいいでしょう。恐怖や威圧で言うことを聞かせるのではありません。気持ちを込めて穏やかにしつけるのです。子供を静かにさせるときは大声で怒鳴るのではなく、気持ちを込めて穏やかにしつける。落ち着いた人になる30の方法。その18。朝のスタートダッシュは当日に決まるのではない。前日の晩に決まる。朝にスタートダッシュをしようと思う人は朝に頑張りがちです。目覚ましが鳴ったらシュッと飛び起きる。ぐっと気合を入れさっと仕事に取りかかる。スタートダッシュはその名の通りスタートの瞬間にあるものですから寝起き直後が重要に思われます。しかし、ここに誤解があります。朝のスタートダッシュは当日の朝に決まるのではありません。前日の晩に決まります。ここで重要となるのは睡眠です。いくら朝にスタートダッシュをしようにも睡眠不足の状態ではうまくいきません。眠い目をこすりながらスタートダッシュをするのは難しい。猛烈な眠気があると頭がぼーっとして思うようにダッシュできないでしょう。気合を入れようにも前日の疲れも残っていると力が出ません。やる気やモチベーションもなかなか上がらないはずです。あくびが止まらず眠くて仕方ありません。日中は倦怠感に悩まされ思考力や集中力も発揮できないでしょう。睡眠は人の三大欲求の一つですから、睡眠不足による悪影響は甚大です。前日の晩の就寝時間が遅くなればなるほど睡眠不足もひどくなり、翌朝のスタートダッシュの足かせとなります。当日の朝はすでに勝負が決まっています。睡眠時間も睡眠の質もそれらを決めるのは前日の晩です。当日にはどうすることもできません。朝の目覚めは結果発表の時間なのです。朝にスタートダッシュをしたいなら大切なのは当日の朝ではなく前日の晩です。十分な睡眠時間になるよう早めの就寝を心がけましょう。大量のアルコールや就寝直前の食事も避けることです。お酒も注意したいポイントです。寝酒という言葉があるように、たしなむ程度の少量の飲酒であれば問題ありませんが、大量の飲酒は控えるのが賢明です。飲めば飲むほどアルコールの影響によって睡眠が浅くなります。尿意を感じて目が覚めてしまい、夜中に何度もお手洗いに行くことになるでしょう。就寝直前に食事をとると、胃腸は就寝中に消化活動をしなければいけなくなり、それだけ睡眠の質も悪くなります。飲みの誘いがあっても、丁重に断ります。見たい番組があるなら、当日に視聴するのではなく、録画して時間があるときに視聴すればいいことです。熟睡ほど幸せな夜はありません。睡眠は疲れを回復する時間であり、元気を充電する時間です。 十分な睡眠と高い睡眠の質を実現するからこそ、すっきり目覚めることができ、朝のスタートダッシュが可能となります。朝のスタートダッシュをしたいなら、当日の朝ではなく、前日の晩を大切にする。落ち着いた人になる30の方法。その19。雑用だから雑にやっていいわけではない。雑用だからこそ、丁寧にこなそう。雑用には様々な種類があります。コピー、掃除、ゴミ捨て、お茶汲み、電話対応、資料整理。そうした雑用を雑に処理する人がいます。雑用だから別に雑にやってもいいよねと思っていて、荒っぽく適当な取り組み方になっています。雑用という響きのためでしょうか。確かに雑用は重要な仕事でもなければ花形の仕事でもないでしょう。価値が乏しく些細な仕事に感じるところがあるかもしれません。どことなく雑にやってもいいような印象を受ける人もいるかもしれません。いつの間にかいい加減な対応になっていることがあるものです。しかし雑用だから雑にやってもいいわけではありません。雑用という響きに惑わされないことです。軽微なことであれ簡単なことであれ、すべての雑用は仕事です。仕事であるからには責任が伴います。確かに重要な仕事や花形の仕事ではないかもしれませんが、職場に欠かせない仕事であることに変わりありません。雑用だからこそ丁寧に取り組む。雑用に対する仕事姿勢を改めることです。雑用だから雑にするのではありません。雑用だからこそ丁寧に取り組みましょう。とりあえずできれば良いという姿勢ではなく、できるだけ最高を目指すという姿勢になってください。コピーを取るときはミスや間違いがないのはもちろん、できるだけスピーディーな対応を心がけます。掃除をするなら人目のつきにくい細かなところまできれいに行います。ゴミ捨てもただ処分して終わりではなく、ゴミ箱本体もピカピカに掃除します。お茶出しも普通に出して終わりではなく、笑顔でお疲れ様ですと言いながらできれば好印象です。電話対応も普通の受け答えではなく、丁寧で礼儀正しい受け答えを意識します。資料整理も最低限の整理ではなく最高の整理を目指したい。雑用とはいえ工夫できる余地はたくさんあって、プラスアルファの価値を加えることは可能です。他の人と仕事で差をつけるなら雑用こそ力を入れるポイントです。丁寧に雑用をすると出世の道が開かれる。雑用を頑張っても評価されないと思っているなら誤解です。上司や先輩はきちんと見ています。雑用を丁寧にしていると上司や先輩は評価してくれます。雑用にもかかわらず丁寧だね、仕上がりも素晴らしい。この人に雑用ばかりやらせるのはもったいない。丁寧な対応に感動してあなたの評価がアップします。そして出世の道が開かれるのです。多くの人が雑用を雑にしていますが、だからこそチャンスです。あなただけは他の人とは違って丁寧に取り組んでください。雑用だから雑にするのではなく、丁寧にするのが正解です。雑用だから雑にするのではなく、丁寧に取り組む。落ち着いた人になる30の方法。その20。緊急のトラブルが発生したときは、復旧、応急処置が最優先。原因追及は、後で行う。事故やトラブルが発生したとき、何を最優先にするべきでしょうか。復旧、応急処置です。事故やトラブルが発生したとき、何がいけなかったのだろう。どこが悪かったのだろう、と原因を追及したがる人がいます。安全であるはずのことで事故が発生すると、原因が知りたくなるでしょう。うまくいくと信じていたことがトラブルに見舞われると、なぜ？どうして？と思うに違いありません。確かに原因が気になるところですが、それは後でもできることです。1分1秒を争う緊急事態の時は、復旧応急処置が最優先です。出火した時はまず火を消すことです。事故で大怪我を負った時はすぐ止血して手当てを行うことです。新システムのリリースで障害が発生したらすぐ切り戻しを行って元の状態に戻すことです。原因追及は復旧応急処置が終わってから行えばいいことです。復旧・応急処置が終われば時間に余裕が生まれるので、原因追及にたっぷり時間を費やせます。原因が分かれば同じことが起こらないよう対策を立てることもできます。当たり前のことに思うかもしれませんが、緊急事態の時スムーズに判断できるとは限りません。いざ緊急事態が発生した時はパニックで頭が真っ白になり、正しく思考できない時があります。誰でも冷静を欠くと思いもよらない行動と取ることが少なくありません。自分に限って大丈夫という人ほど心に油断が生まれているので注意が必要です。事故やトラブルが発生したときは、復旧・応急処置が最優先。原因追及は、後で行う。今一度、しっかり、心に留めておきましょう。事故やトラブルが発生したときは、復旧・応急処置を最優先する。原因追及は、後で行う。落ち着いた人になる30の方法。その21。重要な意思決定は、冷静な時に行う。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。冷静でない時に重要な意思決定を行わないことです。感情が乱れが大きい時は冷静な時ではありません。例えば焦っている時、怒りを感じている時、気分が落ち込んでいる時です。 感情的になっているときは少なからず理性が失われていて半分自分を見失っている状態です。冷静でないときに重要な意思決定を行うとろくなことになりません。なんであんなものを買ってしまったのだろう、どうしてあんな契約を結んでしまったのだろうと悔やむのがオチです。場合によっては取り返しのつかないトラブルに発展することもあります。冷静でない時に重要な意思決定を行ってうまくいったことがあるなら運が良かっただけです。ヒヤリハットの一つです。良かったと喜ぶのではなく危なかったと反省することが大切です。その時は運に恵まれましたが次も運に恵まれるとは限りません。こうしたことにならないためにも重要な意思決定は冷静になっている時に行うというルールを決めておくことです。ルールが決まっていればとっさの場面でスムーズに対処できます。今は冷静でないから重要な意思決定はやめておくのがいいねとなるでしょう。冷静になっていないなら冷静になるまで時間を置きます。休憩やリフレッシュの時間を作って積極的に頭を冷やすのもいいでしょう。少なくとも焦っているときは重要な意思決定を行わないのが賢明です。重要な意思決定は冷静になっているときに行うものです。重要な意思決定であればあるほど冷静な思考が必要となるため一過性の衝動で先走ることがないようにしたい。大きなお金や責任が伴うことであればあるほどミスをしたときの損害が大きくなるため冷静が欠かせません。重要な意思決定は冷静なときに行う。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。ルール厳守の誓いを立て日頃からしっかり意識しておきましょう。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。落ち着いた人になる30の方法。その22。マイペースを無視すると途中危険を招く。マイペースを尊重すると無事にフィニッシュできる。フルマラソンで途中危険する人にはある傾向があります。途中でペースを上げすぎているのです。一緒にランナーが途中からペースを上げると負けてたまるかと悔しくなりペースを上げてしまいます。ペースを少し上げるくらいならいいですが、うっかり許容範囲を超えてペースを上げすぎてしまう。周りの声援が大きいと期待に応えたい気持ちもあり意地を見せたくなります。その結果息苦しくなって限界に達し途中危険してしまうのです。これは人生でも同じです。夢に向かって仕事をしていると周りに影響されることがあります。自分より体力のある人、自分より頭の回転が速い人、自分より仕事のスピードが速い人、自分よりペースの速い人がいると負けてたまるかと闘争心が燃えます。さらにアクセルを踏んでスピードアップを図ろうとするでしょう。もちろん少しペースを上げる程度ならいいですが上げすぎには要注意です。マイペースを無視してどんどんペースを上げてしまうとどこかで大きなミスや失敗をするでしょう。ボンミスが増えたり同じ失敗を繰り返したりします。体力や資金の消耗が激しくなり計画が狂います。頭が混乱してパニック状態になり自分らしくない行動をしてしまいます。思わぬ体調不良を招くかもしれません。周りに影響されペースを上げすぎるとフルマラソンのように途中危険してしまうことになるのです。積み重ねていた仕事も途中で危険すると全てが台無しになります。自分のペースを死守することです。自分のペースは自分だけのもの。もし影響されそうなら人は人、自分は自分と言い聞かせ自分の仕事に集中しましょう。自分に焦点を当てて自分に集中します。どうしても周りに影響されるならいっそのこと見ないようにするのも賢明な方法です。離れたりブロックしたり視界から外したりなど見ない工夫をすれば相手の様子がわからないので影響もされなくなります。マイペースを尊重して自分の仕事に集中することです。特に長丁場の仕事ではマイペースが勝負の鍵を握ります。最後までマイペースを維持した人が無事にフィニッシュできるのです。途中危険をしたくないならマイペースを尊重して無理をしないようにする。落ち着いた人になる30の方法。その23。焦りを感じていないから冷静とは限らない。私は焦っていないから冷静になっていると考える人がいます。確かに焦りを感じていなければ冷静になっているように思えますが実際はわかりません。ここで注意したいのは焦りを感じていないから冷静とは限らないという点です。冷静の意味についておさらいしましょう。冷静とは感情に動かされることなく落ち着いて思考できる状態のことを言います。別の言い方をすると感情に乱れが生じている状態は全て冷静とは言えないということです。例えば不快な出来事があってイライラしているとします。焦りは感じていませんが、感情の波が乱れているので、冷静になっているとは言えません。落ち込むことがあって、暗い気持ちになっている時があるとします。特別プレッシャーを感じているわけではありませんが、心に元気がない状態となっているので、冷静になっているとは言えません。ちょっとしたことではありますが、きちんと区別しておくことです。焦りを感じていない、イコール、冷静、と思っているなら、認識を改める必要があります。焦りを感じていないから冷静とは限りません。感情に波がなく、心が安定している状態の時を冷静というのです。冷静についての意味を整理する。落ち着いた人になる30の方法。その24。大切な事実は早く知っておく方がいい。大切な事実はできるだけ早く知っておいた方がいいのです。 人生の楽しみがなくなるという人がいますが、楽しみとは別です。後悔しない生き方は人生の早い段階で知っておく方が対処も早めにできます。人生の大切な教訓は気づくのに時間がかかることがあります。個人の経験は人それぞれですから、気づく時期も人それぞれです。とにかく早く気づく方がいいのです。社会人になって気づくより学生のうちに気づいた方がいい。大人になって気づくより子供の時に気づいた方がいい。痛い目に遭わないとわからないという考えに注意です。痛い目に遭わないとわからないというのは手遅れになる可能性があります。健康の重要性は失ってから気づくより失う前に気づく方がいい。友人の重要性も失ってから気づくより失う前に気づく方がいい。仕事、勉強、人間関係、結婚、子育てなど全てそうです。あらゆることにおいて早めに知っておく方が吉です。早く気づいて対処できれば取り返しのつかないミスを未然に防げます。結果として後悔しない人生を過ごすことができます。往々にして当たり前のことほど重要である場合が多い。ひどい経験をする前に気づいて未然に防げるよう心がけることです。そのために日々の読書を習慣としましょう。大切なことには印をつけましょう。忘れそうなら紙に書いて壁に貼っておきましょう。人間は忘れる生き物ですから、それくらいしておかないといけないのです。大切な事実は早く知るように日々の読書を心がける。落ち着いた人になる30の方法。その25。入れ替わりでトイレの個室に入るとき、扉が閉まりきる前に入らない。きちんと扉が閉まって3秒置いてから入る。トイレの個室を利用しようとしたところ、すでに誰かが入っていました。ドアノブのところが鍵マークや赤マークになっていると使用中であることがわかります。そばで待っていてしばらくしてトイレから出てくれば入れ替わりでいります。よくある普通の光景ですが、時々気になる光景を見かけます。入れ替わりで個室に入る際、扉が閉まりきる前に入る人がいます。時間にして0秒であり、完全に入れ替わりで入るといった状態です。もちろん生理現象がギリギリの時ならわかるのです。漏れそうな時は誰にもでもあります。我慢の限界が近づいている時は1秒1秒が大切なので、扉が閉まりきる前に急いで入るでしょう。しかしそうした緊急の場合を除き、すぐトイレに入るのは要注意です。普通に入れ替わりで入るだけですが、ポイントは印象です。荒っぽい感じがあり、すっきりしない印象を与えることがあります。トイレから出てきた人はどうしたのだろう。ギリギリなのかな。急いでいるのかな。など思うでしょう。トイレから出るのが遅い、結構長く待ちました、早くどいてくれ、といった悪印象を与える可能性もゼロではありません。トイレから出てきた人はちょっと叱られたような感覚を覚え、モヤモヤするのです。3秒の間を作るだけでいい。相手がトイレの個室から出てきたらすぐ入るのではありません。扉が閉まりきってから利用しましょう。心がけたいのは3秒です。扉が閉まりきって3秒置いてから利用します。もたもたしているように感じるかもしれませんが、ほんの3秒です。この3秒が余裕です。入れ替わりで個室を利用する際、自然とゆったりした動きとなり、落ち着きが生まれます。入れ替わりでトイレに入るだけのことですが、余裕と品性につながるポイントの一つです。トイレの個室を入れ替わりで利用する際は、きちんと扉が閉まって3秒置いてから入る。落ち着いた人になる30の方法。その26。焦るのがいけないのではない。焦って判断を誤ることがいけないのだ。焦るのは悪いことではありません。人間は完璧な生き物ではありません。焦るのは誰にもでもあることです。想定外や非常事態が発生すれば、誰でも焦りを感じます。急に大きな異変が起これば不安で落ち着かないのは当然のことです。どれだけ精神を鍛錬した人であっても焦りを感じるのことはあります。しかし焦るのがいけないのではありません。あたふたしているだけのことです。実質的な悪影響が生まれているわけではありません。仕事でミスをしたり、お金を失ったり、後悔が生まれたりしているわけではありません。では何がいけないのかというと、焦って判断を誤ることがいけないのです。焦っているときは極めて判断を誤りやすいタイミングです。落ち着きを失っているイコール我を失っているです。落ち着きを失っているときは冷静な思考ができず、判断ミスのリスクが急上昇します。仕事でボンミスをしたり、当たり前の判断ができなくなったり、愚かな間違いを犯したりです。視野も思考も狭くなったり、一時的に IQ がぐっと下がったりします。普段なら普通にできることができなくなり、仕事に支障をきたすこともあります。二次被害を招いて、ますます事態を悪化させてしまうケースも少なくありません。焦ったまま行動するとおかしな方向に暴走していくでしょう。最悪の場合、取り返しのつかない後悔を生む可能性もゼロではありません。焦ることがいけないのではなく、焦って判断を誤ることがいけないのです。次のルールを徹底してください。焦っている時に重要な判断や決断を下さない。まず、冷静を取り戻すことに集中する、です。焦っている時、感情に任せて判断を下すのではありません。まず、落ち着く時間を作って、冷静な思考を取り戻しましょう。深呼吸をしたり、一人の時間を作ったり、問題を紙に書き出したりすると、どんどん焦りが消えて落ち着けるでしょう。 焦ったとしても判断を誤ることさえなければ問題ありません。重要な判断や決断であればあるほど冷静な思考が欠かせないのです。焦っている時に重要な判断や決断を下さない。まず冷静を取り戻すことに集中する。落ち着いた人になる30の方法。その27。常に冷静でいると疲れにくくなる。なぜ冷静になりたいのでしょうか。余計な疲れを感じたくないからです。冷静を欠くと疲労感が生まれます。冷静でいることのメリットの一つは疲れにくくなることです。怒り、焦り、苛立ち、嫉妬、憎しみ。感情的になると脳は強いストレスを感じるためエネルギーの消耗が激しくなります。感情的になればなるほどエネルギーの消耗が激しくなり、結果として疲れやすくなります。特にエネルギーの消耗が激しい感情は怒りです。激しい怒りを感じることは激しい運動をするのと同じくらい疲れます。自分の過去を振り返り、感情的になった場面を思い出してみてください。強い怒りを感じた後、大きな疲労感に襲われたのではないでしょうか。大きな仕事をしたわけでないにもかかわらず、どっと疲れを感じ、時には熱を出したこともあったでしょう。感情的になった悪影響です。感情的になればなるほど心の消耗が激しくなり、疲れも大きくなります。激しい怒りは寿命まで縮めるほどの悪影響があるため注意が必要です。余計な疲れを感じたくなければ、日頃から冷静でいるのが一番です。冷静の習慣を作ること、イコール疲れにくい習慣を作ることです。冷静を心がけることは余計な疲れを回避することであり、体力の節約につながります。上手に感情をコントロールして日頃から穏やかな心で過ごしましょう。不快なことは正面から受け止めるよりさらりとかわしましょう。感情が安定すると身も心も疲れにくくなります。体重は変わらなくてもちょっと軽くなったような感覚を覚えます。日頃から感情の安定に努め、できるだけ明鏡止水の心で過ごしましょう。冷静でいると人生を生きやすくなるのです。常に冷静を心がけて疲れにくい体質になる。落ち着いた人になる30の方法。その28。悪口を喉のところで止めたあなたは偉い。きちんと我慢できた自分を褒めよう。とっさに悪口を言いたくなりました。ムッとすることがあって、心がざわざわして悪口を言いたい衝動に駆られることがあるでしょう。悪口のセリフが頭に浮かんで、口が動き始めたその瞬間です。あなたは頑張りました。悪口を言ってはいけないと思い出し、口から出かかったところで止めました。喉のところでギリギリ踏ん張り、悪口をゴクッと飲み込みました。そんな時は、きちんと自分を褒めてあげてください。偉い、頑張った、よく耐えた。と。我慢しただけですが、これは一つの達成です。きちんと自分をコントロールできた、という達成です。ギリギリで危ないところでしたが、きちんと我慢ができたことは称賛に値します。悪口は一言でも言ってしまうと NG ですが、思うまでは許容範囲です。嫌な気持ちになるのは誰にでもあることで自然なこと。大切なポイントは実際に言うかどうかです。頭に悪口が浮かんで言いそうになっても、喉のところで止めればギリギリセーフです。あなたには理性と自制心があることが証明されました。成果物があるわけではありませんが、理性と自制心が働いて、きちんと自己抑制ができたのは間違いありません。悪口を抑えたことで、あなたの脳の前頭葉は鍛えられ、以前よりも自己コントロール能力が高まりました。目に見えない結果であっても、達成があったことを認め、喜ぶことです。その調子で、どんどん前頭葉を鍛えていきましょう。今回できたなら、きっと次もできるはずです。我慢するたびに自分を褒めることができます。悪口を我慢できたご褒美として美味しいものを食べるのもいいですね。悪口の我慢ばかりでストレスが溜まりそうですが心配は無用です。悪口を我慢したストレスは紙に書くことで吐き出してください。書いて、書いて、書きまくる。気が済むまで紙に書いた後は細かく破って捨ててしまえばスムーズにストレスを発散できます。悪口を言いたくなった時、喉のところでギリギリ止めることができたらきちんと我慢できた自分を褒める。落ち着いた人になる30の方法。その29。あたふたしている自分も人から見ると滑稽に見える。あたふたする状況になったとき、客観的に自分を見てみてください。第三者の立場になったつもりで、他人の視点から自分を眺めてみましょう。あたふたしているときには、独特の様子があります。荒い鼻息、焦っている表情、ちょこまかした動き。自分としては必死の状況かもしれませんが、第三者の立場から見ると、ちょっと滑稽に見えるところがあります。あたふたしている自分が幼く見えることもあれば、ちょっと間抜けに見えることもあるでしょう。取り乱しているときは視野が狭くなっていて目の前しか見えていません。余裕がなくていっぱいいっぱいかもしれませんが、一度足を止めて視点を変えてみることも大切です。どれだけ大変な状況であっても他人にとっては関係ありません。いっぱいいっぱいで半泣きになっているときでもいいのです。余裕のなくてあたふたしている自分を笑ってしまいましょう。できるだけ面白おかしいように受け止めてください。落ち着きがなくて子供みたいだね。あらあら、バタバタしていて、なんだか大変そうですね。こんなに慌てちゃって、可愛いったらあやしない。ちょこまか動き回っていて小動物みたい。 そんなに焦らなくてもいいのにな。大笑いするのもよし。くすっと小さく笑うのもよし。どれだけ笑っても構いません。人に笑われるのはムッとしますが、自分で自分を笑うなら不快感はありません。余裕がなくて笑える状況ではないかもしれませんが、そんな時は開き直りが役立ちます。実際は大変な状況かもしれませんが、ここは一つ開き直って人ごとと思って笑ってみようではありませんか。ひどい状況もある一線を超えると笑えてくるものです。笑えないほど余裕がないなら、なおさら好条件です。滑稽な自分を笑ってしまえば、だんだん楽しくなってきて、心に明るい気持ちが広がります。なぜか不思議と元気も出てくるでしょう。なんとかなるだろうという根拠のない考え方も生まれてくるでしょう。笑いには余裕と落ち着きをもたらす力があります。笑うにつれて余裕が生まれ、気持ちも落ち着いてきます。たくさん笑った後はすっかり落ち着きを取り戻せているのです。あたふたしている自分を滑稽に受け止め、人ごとと思って笑ってみる。落ち着いた人になる30の方法。その30。冷静な人が成功する。成功するための条件の一つが冷静です。いつも感情に流されていてはスムーズな仕事は困難です。感情のコントロールが未熟だと冷静な思考できなくなって仕事に支障をきたします。気分に流されることが多くなれば周りを振り回すことが多くなるでしょう。すぐ感情的になるのは理性や自制心が乏しい証拠です。すぐ感情的になっていると頼りない印象を与え人もついてこなくなります。感情的な言動は子供のすることです。感動的な言動が目立つと未熟で幼い印象を与え仕事も信頼も失います。いつも感情に流されていては成功は夢のまた夢です。成功どころか普通に仕事をすることすら難しくなります。一度でも切れてしまうと全ての努力が水の泡になることも珍しくありません。成功したければ冷静になることです。成功者には冷静という共通点があります。世の中にいる成功者を見てください。プロスポーツ選手、メディアで活躍する専門家、大きな事業を起こして世の中を変えた経営者。どの成功者も気分や感情に流されず冷静沈着な人であるはずです。冷静な思考で物事を考え、冷静な言葉で話し、冷静な行動をとっています。冷静になれば精度の高い仕事が実現でき、大きな結果を出しやすくなります。冷静は尊敬や人望にもつながるので、冷静であればあるほど多くの人が集まり、ついてくるようになります。成功したければ日頃から冷静を心がけてください。もちろん一時的な冷静ではなく、常に冷静でいることを心がけたい。冷静であれば一つ一つの仕事を着実に遂行していけます。冷静であればあるほど尊敬や人望が生まれ、期待感や存在感も出てくるので人もついてくるようになります。思い通りにいかないことがあっても、冷静な思考と行動があれば乗り越えられます。特に大きな責任が伴うことほど深い思考、バランス感覚、幅広い視野が必要になるため、冷静の重要性が増していきます。成功において冷静はプラスに働くことはあっても、マイナスに働くことはありません。冷静でいればいるほど仕事も人生も着実なものとなり、建設的な未来を築いていけます。冷静な人が成功するのです。成功に必要な要素として、冷静が重要であることを認識する。落ち着いた人になる30の方法。まとめ。その1。落ち着いた服装をする。その2。できないことはできないと正直に答える。その3。簡単そうにこなしている人を尊敬する。その4。わざわざ共感されるような発言や行動を意識しない。その5。嫌な人を通して対人スキルを磨いていく。その6。どうしても抵抗があることはきちんと断る。その7。ボタンを押すときはゆっくり1回を心がける。その8。大人になるために年齢より成長を大切にする。その9。インフルエンザの予防接種は事情がない限りきちんと受けておく。その10。成功に必要な要素として冷静が重要であることを認識する。その11。きちんと引き継ぎを行う。その12。褒められたい気持ちを捨てる。その13。モテるために冷静な人を目指す。その14。トラブルが去っても油断せず気持ちを引き締める。その15。話しかける前に今話しかけても大丈夫かなと考える癖をつける。その16。たくさん泣くことでストレスを吐き出す。その17。逃したチャンスに執着しない。その18。雑用だから雑にするのではなく丁寧に取り組む。その19。冷静についての意味を整理する。その20。冷静でない時に重要な意思決定を行わない。その21。多数決の結果には素直に従う。その22。朝のスタートダッシュをしたいなら当日の朝ではなく前日の晩を大切にする。その23。慌てたり焦ったりしている人には落ち着いてと声をかける。その24。あたふたしている自分を滑稽に受け止め人ごとと思って笑ってみる。その25。 常に冷静を心がけて疲れにくい体質になる。その26。大切な事実は早く知るように日々の読書を心がける。その27。演技でもいいので前を向いて颯爽と歩く。その28。焦っている時に重要な判断や決断を下さない。まず冷静を取り戻すことに集中する。その29。常識がないは型破りな発想ができると言い換える。型破りな発想を生かして新しい価値、新しいビジネスを創造して社会に貢献していく。その30。悪口を言いたくなった時、喉のところでギリギリ止めることができたら、きちんと我慢できた自分を褒める。